はい、どうも山口です。こんにちは。プレアフィ特別ウェブセミナーということで早速やっていきたいんですけど、今回のウェブセミナーでは何を話すかっていうと、ネットビジネスの失敗パターンみたいなものですよね。まあ僕自身こういろんな成功法というか、こうやればうまくいくよっていう発信をしてたわけですけど、それだけじゃなかなかうまくいかない人っていうのがコミュニティ内でやっぱいるわけですよね。まあ正直言ってネットビジネスの業界なんて成功してる人っていうのは1割とか2割とかの業界なわけなんで、まあ何でもそうですよね。野球もそうですし、サッカーとかもそうですし、勉強とかそういう分野でもそうですけど、やっぱうまくいく人って1割2割の話なんですよね。で、その1割2割に入れなかった人っていうのが逆にどういうことをやってしまっているのかってことを今から解説していきます。要は何ていうのかな、うまくいく方法っていうのは世の中いっぱいあるわけですけど、失敗パターンを分析している人っていうのはいなかったんで、まあ僕がやるしかないなと思ってこの動画を作ったって感じですね。では早速やっていきましょう。まあ、2017年の話なんですけど、僕自身アフィリエイトのコミュニティっていうのがあって、まあ、大体1800人ぐらいそこに人がいたわけですよね。で、彼らの中でやっぱうまくいってる人っていうのがどうだろうな、100人ぐらいだったかな、もうそんないなかったと思うんですけど、もうかなり少なかったんですね、うまくいかなかった人は。ただうまくいってる人っていうのがものすごいうまくいったんですよ。日給300万円とか、まあ、開始半年ぐらいで年収1000万以上稼げそうなブログを何度も何度も作れるようなスキルを身につけたりだとか、まあ、アフィリエイトで初月からどんどん利益出したりだとか、いたわけですけど、うまくいかない人っていうのももちろん多数いたんですね。で、当時の僕の発想は、まあ、ノウハウを教えればうまくいくよねと思ったんですよ。同じことを教えてれば、僕と同じことを学んで同じことをやっていけば、同じように成功できると思ってたんですけど、どうやらそうではないと。もっといろんな前提だとか、いろんな認識できてない情報っていうのを共有することによって、さらに成功できるんじゃないかなと思ってやった結果、どんどん数値が上がったっていうのがあったんで、まあ、ぜひね、この動画っていうのを聞いていただければと思うんですけど、まあ、どういうことを聞いたかっていうと、稼げない人の一日の過ごし方っていうのを聞いてきましたと。で、その中で、1800人の中で稼げてない人っていうのは、どういう一日の過ごし方をしてしまっているのか、どういうことをやっているのかっていう、まあ、無駄の事例というか、まあ、どういう感情で、どういう姿勢で物事に挑んでいたのかってことを今から全部解説していこうかなと思います。まあ、早速なんですけど、この稼げない人っていうのはある共通点ありましたか？それ何だと思いますかね？ちょっと考えてみてほしいんですけど、まあ、なんだろうかな、ノウハウじゃないって話をしたんで、なんかいろいろ考えてると思うんですけど、その答えっていうのが、能力が低いわけじゃなくて、物事の優先順位付けが間違っていることだったんですよ。どういうことですかって思うかもわかんないんですけど、どんどん具体的に言うんで安心してください。優先順位が違うということはどういうことかっていうと、例えばアフィリエイトで月100万とか1000万とか稼ぐ人っていうのがいるわけですよね。その人たちがやることを数個に絞ったんですよ。1個とか2個とか4個とか5個とかに絞ったんですけど、逆に1円も稼げてない人っていうのは1000個のことを同時にしかも完璧にやろうとしてたんですよ。これ例え話ですよ。実際に成功私はやってみませんとか言われても困るというか、例え話なんでそういうニュアンスで、雰囲気で感じ取っていただければいいんですけど、どんどん具体的に入っていくんで、要は稼げない人ほどいろんなことをマルチタスクでやってて全部中途半端になってるよという話をしてるわけですよ今。まあ、成功のことをやれば成功中途半端になりますと。逆に成果が出てる人っていうのは重要な数個を見極めて1000回繰り返していると。要は優先順位付けが明確なので、ランダムにその場でやりたいことに飛びついてるんじゃなくて、ちゃんと自分がやるべきことっていうのを数少なくしていって、それを精度を上げていってるっていうイメージなんですね。具体的にはどういうこと、どういう状況になっていたかっていうと、稼げない人ほど完璧、安定ですよね、と即効性、焦りっていう2つの優先順位が自分の中で感情の優先順位が高かったってわけですよ。これは意識的に、いやなんか完璧になりたいですってなってるっていうよりも、過去の教育だったりとか、親の影響だったりとか、っていうので、なんか丸×だけでテストやってたわけですよね、僕ら小学校、中学校とか。なんで、正解を導きは出さなければいけない、1回で正解を導かなきゃいけないっていう、謎のこう潜在意識にすれつきがあるわけですけど、ビジネスっていうのはそうじゃなくて、まあ、何回も失敗していいわけですよ。ましてはネットビジネスなんて、匿名でやれるビジネスモデルがあるわけなんで、何度も失敗して、一回誰かからフィードバックを得て、精度を上げていくってことをしないといけないにもかかわらず、一撃必殺で一発逆転狙っているっていう人が大半なんですね。まあ、例えば安定の 感情を仕入れるために人はどういう動きをしているかっていうと、ネットビジネスをやるってことよりも一人でお酒を飲んだりとか YouTube をだらだら見たりとかテレビを見たら見たりとか携帯のアプリのなんか知ってるようなパズドラ2020やって安心を得たりとかしてるわけですよ。要は自分がこれまでやれている作業っていうことをすることによって安定安心っていう感情を得ているってことですね。要はネットビジネスってうまくいかないわけですよ、はっきり言って。ビジネスなんて大半が、すごい甘いこと言ってもしょうがないんでちゃんと言うんですけど、うまくいかないのが大半なんですよ、ビジネスなんて。じゃあそのうまくいかないとき、自分の精神状態ってある程度ぐらつくわけですよ。なんでうまくいかないんだろうなとかっていうときに、ネットビジネスをやるってことよりもその安定っていう心なんていうのか、感情を得るために自分のこれまでやってたゲームだったりとか漫画とかっていうのを見て心を一時的な安心で落ち着けていくっていう話なんですよね。例えば安定を求めている人はどういう、行動するかというと、教材の内容を 100% 完璧に把握しないと行動できないとか、全体像が 100% を見渡せないと行動しない、まずやってみるが嫌だとかっていう人ですよね。で、焦りっていう感情を優先的に持ってしまうパターンの人っていうのはどういうことが起こられるかというと、いち早く結果を出したいので、焦りから IQ が低下して意味不明な教材を買うっていう行動をします。例えばなんか、これから例でも出していきますけど、3クリックで月収100万円稼げますみたいな、セルセルと腕組んでるでキラーンって見てる人に憧れて買ってしまうとか、あ、この人なんか今の僕にもできそうみたいな基準でやってしまうってことですね。まあこんなこと言ってますけど僕も一緒ですと。要は転売やりますかとか、投資やりますかとか、 FX やりますよ、株やりますよとか、いろんな情報があるわけなんで、どれが稼げるかっていうのが分かんないわけですよね。何から買いすべきか分かんないと。早く稼ぎたいのでいろんなノウハウに手を出していくけど、結局失敗していきますよと、まあそれを失敗してた挙句どうなるかっていうと、とりあえずやるっていうのを嫌うわけですよね。失敗したくないんで。失敗すると自分の心が惨めになってくるんで、やりたくないっていう心境になってしまいがちなんですね。まあ先ほども話したように、学校教育の影響で失敗することを極端にダメだよって教わるわけですよ、僕らを。丸罰で、ジャッジされて、テストの点数ってことをされて、分かりやすい指標っていうので、テストっていうので、あなたのなんていうのか、能力っていうのが上か下かっていうふうに言われてたわけですよ。僕とかすごいそれが下だったんで、かなり怖かったわけですよね。ここでビジネスでも失敗してくるっていうのが、まあちょっと余談なんでこの辺で終わっておくわけですけど、じゃあ具体的にどうすればいいのかって話を今からしていきます。それは結論から言うんですけど、情報選別力っていうのを高めていきます。まあ、情報選別力って何ですかっていうと、現代日本人、まあ日本人とかアメリカ人なんでもいいんですけど、現代インターネットが普及している今、1日に触れる情報量っていうのが平安時代の一生分、江戸時代の1年分と言われています。要は昔と比べて浴びてる情報、見てる情報がえらい多いよと、めちゃくちゃ多いぞという話ですよね。情報が腐るほど存在してるわけなんで、それをあなた自身が必要か不要かで判断していく情報選別力っていうのを高めていかない限り、ノウハウ、いわゆるノウハウコレクター的なものになってしまうと。Amazon で本買って、段ボールを届けましたと。もうそこで満足しちゃうと。なんか、学ぼうとかじゃなくて、買ってる自分で安心してしまうと。セミナーに行って、いろんなことを学びますと。学んで、ああ、よかった、なんとなく勉強になったぞって言って、次の日には普通にダラダラダラダラ YouTube を見て終わってしまうとか。行動が変わらない人ですよね、学んでも。だから数ある情報から自分に必要なスキル、自分に必要な情報を選別しているスキルっていうのを身につけないと、今の時代は、まあ、はっきり言って厳しいよと。情報弱者って言われるものになって、まあ言い方悪いですけど、カモ的な存在になってしまいますよということですよね。で、稼げない人ほど情報判別っていうのができていないと。情報判別ができていないとどうなるかっていうと、先ほど言ったように1000個のことを同時にやろうとするわけですよね。何が重要か分かんないんで、優先順位付けが曖昧だから情報判別ができないと。情報判別ができないから優先順位付けができないのか。だから闇雲に即効性がありそうな教材に購入してしまって、また失敗してしまうと。で、それを繰り返していく人が大半だよっていう話ですね。じゃあそもそもなんで情報判別ができないのかってことを考えてほしいんですよね。結論だけ言うのはもちろん簡単なんですけど、その後ろにある背景を知ることによって理解が深まると思うんで、ぜひちょっとこのスライドのうちに考えてほしいんですけど、なんで情報判別ができてないと思いますかね。まあ頭が悪いからとか能力が低いからとかいろいろ思うかもわかんないですけど、 それはビジネスの原則っていうのを理解してないからなんですよ。多くの人は早く稼げる方法ないかなとか、楽に稼げる方法ないかなっていう思考で行動するんですね。いわゆる情弱思考って言われるものです、これが。しかしその思考では一生稼げないわけですよ。それは何でかっていうと、ビジネスイコール価値の提供だからなんですよね。例えばあなたが、男性だとして彼女がいて、その彼女とフレンチの料理に出かけますと、でフレンチの料理で高い金払って、なんか雰囲気、なんかでっかい皿にちょんってなんかこう白身魚置かれて、なんかケチャップみたいなちょろちょろってそういう風にやって1万円のコースですみたいな風に言われると、でもそこに価値を感じていくわけですよね、人っていうのは。極端な話、自分で大きな皿買って自分で10年ぐらいフレンチの修行して、不動産買ってやればできないことはないと思うんですよ。ただそこに対する時間っていうのに価値を感じて、あなたが1万円ってお金を払ってそういうデートに行けるわけですよね。極端な話、転売ビジネスっていうのもそうで、どこにあるか分かんない人、中国から仕入れ方が分かんない人っていう人に対してヤフオクとかアマゾンで中国から仕入れた商品を売ることによって、そこの手間賃とか、知識の価値っていうのが生まれて、それが価格差となって利益となっていくってことですね。それをやらないで稼ぐっていうのは詐欺って言われるわけです。要は楽して稼ぐ方法に限りなく近いものですね。オレオレ詐欺だとかそういうものが詐欺って言われますよってことですね。例えばですけど、1日1回ツールのボタンをポチッと押したら毎日自動的に5万円入ってくるノウハウがあるとします。これをあなたが、あ、これなら続けられそうです、やってみますと思っても、そんなことははっきり言って当たり前の話で、全員が全員 100% の確率で同じことを思ってるわけですよね。全員ができることっていうのははっきり言ってビジネスの市場において無価値であるなんですよ。お金をもらうってことに、お金をもらうっていうことに、すごい特化して考えるとかなり無価値なんですね。例えばレジ打ちって書いてあると思うんですけど、レジ打ちっていうのは時給800円ですよね。で、医者っていうのは、医者のバイトっていうのは時給1万5千円とか1万円とか2万円とかあるわけですよ。なんでこれがここまで同じ人間がやってる作業にもかかわらず価格が10倍以上違うのかっていうと、そこで生まれている価値が違うからなんですよ。要はレジ打ちって誰でもできるわけですよね。高校生でもできるし、60歳のおばちゃんでもできるわけですよ。ただ医者っていうのは学生時代から勉強を重ねていって、弟子入りして修行して、なんか医者の元で働いて開業医になってバイトしていくみたいな、なんかいろいろあると思うんですけど、パターンっていうのは、要はあなたしかできないっていうところを高めていかない限り、もらえるお金の価値っていうのは少ないよって話なんですね。いや、なんかすごい難しいですとかいろいろ思うかもわかんないですけど、じゃあどういう判断基準を身につければ医者みたいなことをいけるのか、より楽な方法ですよね。より楽と言っちゃうすごい曖昧ですけど、僕が少なくとも僕がどうやってやっていけばいいのか、偏差値39の状態からまあこう年収300万、3000万円とかボンボン20代前半で稼げるようになった判断基準ってどういうものがあったかっていうと、そのノウハウ、行動、思考っていうのを繰り返し先にどうなるのかっていうのを自問自答してほしいんですね。これすごい重要な話なんで、かなり覚えてほしいんですけど、繰り返したらどうなるか、ノウハウを繰り返したらどうなるかってことをかなり僕は意識してやっています。例えばですよ、副業で収入を競う2人の男がいたとします。 A さん B さんですね。 A さんは身の回りの100人の相談に乗って、どんな悩みがあるのか、どうやったら解決できるかっていうのを4週間図書館に行って調べ尽くしたとします。例えばこの時点で売り上げは A さんゼロですよね。一方で B さんは1日目でパチンコに勝って1万円儲かったぜ、うわっみたいな、儲かりましたって言って威張ってたわけですよ。これ A さんと B さんどっちが人生進んでるかなと思いますかね。人生単位で見たときに A さんと B さんのどっちの方がリターン高いでしょうか。まあなんとなくこの僕の雰囲気のニュアンスからしてわかると思うんですけど、多くの人が例え話なんで A さんっていうのを選べると思うんですよ。ただ自分の収入を増やすっていうことを考えると、なぜか人は IQ が下がってしまって B さんのケースに魅力を感じてしまうわけですよね。1日で1万円稼ぐ方法に魅力を感じてしまうわけですよ。明日知るなら話は別ですけど、僕らっていうのはある程度生きていくわけなんで、生きていくってことを前提にビジネスやっていくわけなんで、例えば僕の年齢近い人っていうのはあと30年とか40年とか50年とか生きていくわけなんで、それを前提に やっていかないとまるで意味がないんですよね。要は短期的な思考だけで生きてったらもう全く成果に結びつかないってことなんですよ。繰り返す先の未来っていうのを例えば想像してほしいっていう話を、情報判別が重要ってことで、かなり把握してほしいんですけど、 A さんの作業っていうのを繰り返した場合、自分の知識増加とか問題解決のスキル、口コミで、あ、 A さんだったらすごい真摯に取り組んでくれるよとか、今までやったコンテンツっていうのをコンサルで話してるわけですよね。あなたの悩みはこうで、本でこう、こうで情報をまとめるとこんな感じですっていうのをコンテンツ化していって、そこに価値が生まれるわけですよね。でそこにコミュニティも生まれていって、コンサルタントとしての発展とかができるわけですよ、 A さんの場合は。ただ B さんを繰り返した場合、ギャンブル思考の習慣化だったりとか何も蓄積されてない状況なんですよね。スキルが将来性もないですし、要は一回きりで見るんであれば B さんっていうのはかなり魅力的だと思うんですよ。1万円稼げますと。ただ繰り返すってことを前提に物事を考えていくと、 A さんのようなやり方をしない限り、はっきり言ってビジネスって市場ではかもられるだけなんですよね。要は人間的な本能って一回きり思考に今強いんですよ。 DNA の、 刻まれてる情報が、僕らマンモスとか飼ってた時代の方が長いんで、長期的な思考っていうよりも短期的に生きていくことの方が優先されてしまうわけですよね。だから一回きり思考っていうのはすごい魅力的に見えてしまうんですよ、本能で。これは僕もそうです。なんかこうよくありますよね、女性とやりまくる方法とか、なんか LINE で楽して女性をゲットする方法とかいろいろあるわけですけど、どうしてもそういうの惹かれてしまうわけですよね。ただそうじゃないと、ちゃんとそれを繰り返すときにどういう未来があるのかってことを考えないと、僕らの人生は一向に豊かにならないってことですよ。この時点で選択肢として消えるものっていうのは一回きりの、逆転お金儲けという思考ですね。要はお金儲けっていう基準じゃなくて、スキルの上昇っていう基準で考えれば OK ってことですね、この辺の話は。あとは繰り返せないっていう視点で考えると、あまりにも無理な労働時間で収入をキープできないってことですね。例えば営業3件毎日回りますとか、転売で1日16時間働きますってやったら、繰り返した先に肉体的な疲労とか絶対できないわけですよ。僕とか若い段階でもできないのに、50代とか60代の人がそういうの開始してるのを見てると、どう死んじゃうぞと、うん、まあ、もっとビジネスモデルの選定っていうのを考えないといけないなっていうことをすごい感じるわけですよね。あとは外的な環境に依存してると稼げないビジネスモデルですね。誰かと組まないと稼げないとか、誰かと、なんていうのか、特定の SNS がないと絶対稼げないノウハウとか、そういうのじゃ絶対ダメですよと。自分が自立してあなたのスキルっていうのを向上させない限り、繰り返した先に明るい未来はないってことですね。要はあなたがツールを持って一撃ひたすら逆転できるとか宝くじ的な発想をするんじゃなくて、あなた自身がスキルを磨かない限りなかなか厳しいよっていうことが、すごいこのウェブセミナーで言いたいことであり、僕が1800人を見た中で、導き出した結論なわけですよ。じゃあ具体的にネットビジネスを取り組むかっていうことを考えていくんですけど、まずネットビジネスを全体像として転売とアフィリエイトと情報販売っていうのがあります。まあ、安く買って高く売るビジネスモデルですよね、転売っていうのは。ヤフオクとかアマゾンとか eBay とか。というので、中国から安く仕入れて高く売るってことですね。どのビジネスがいいとか悪いとかっていうのは正直ないです。これ僕の中のおすすめっていうのはありますけど、ありますし、その中の方法っていうのを話していきますけど、まず言い悪いでジャッジするんじゃなくて、こういうビジネスがあるんだっていう認識をあなたは持っていただければなと思います。自分に向いてる向いてないっていうのはもちろんあると思うんですけど、まずはこういう全体像があるんだとか、具体的にどうやってやればいいのかなっていうのも後から話していくんで、まずは全体像を見ていただければなと思います。はい、まあ、次にアフィリエイトですね。人の商品を代わりに売ってあげるとかですね、ブログとかメルマガで売るってことです。例えば不動産仲介業とかも割とアフィリエイト寄りですよね。自分は商品を持ってないけれど、商品を持っている人と欲しい人っていうのをつなげる役割があるわけですね、不動産仲介業っていうのは。まあ要は広告代理店みたいな感じですよね。最後に情報販売っていうのは、インフォトップとか自社の商品っていうのを販売していく。セミナーとかもそうですよね。自分の経験とかを話していく。自分がまとめたデータとかを話していくってことですね。まあ、いわゆる例えばこのウェブセミナーっていうのもそうなんですけど、これ例えば9800円で売りますと、って言って価値を感じる人っていうのを買うわけですよね。要は繰り返せないことをやめましょうっていう情報を自分では発見できなかった人っていうのがそこに価値を感じて買うわけですよ。まあ、そういうこともできますよってことですね。まあ、何から開始していけばいいのっていう、僕のおすすめを聞きたい人っていうのは多分いると思うんで、そこから、まずは解説していこうかなと思うんですけど、 一般的に情報販売っていうのはちょっと最初はきついかなと思います。それなんでかっていうと、こう販売するためにセールスレターだったりとかプロモーションだったりとかっていう、まあ、ある程度のハードルがあるわけですよね。自分で一からこうやって資料を作って話すっていうのは、情報が なんていうかな需要が高い分野で、これまで人に教えられる優秀な実績ある人はもちろん情報販売やっていいと思うんですよ。恋愛で、まあ、なんかナンパで声かけていて3人に1人は釣り出せるよとか、まあ、資産10億円の投資家ですよっていう場合は全然いいと思うんですけど、そうじゃなくて今からビジネスやってきますよっていう若い子だったりとか、なんか今こうビジネスを始めます、でもなんか年寄りでどうすればいいか分かんないです、家庭もありますみたいな人がいきなり情報販売ってやるってなってくると、会社員しかサラリーマンの経験がない状態っていうのはなかなかきついですよっていう話ですね。それは悪いわけじゃないですよ、うん、でサラリーマンが悪いってわけじゃなくて、今から覚えればいいんですけど、いきなりやるっていうのは少しハードルが高いよっていう話ですね。それ悪いってわけではないってことです。じゃあ僕のおすすめの順番っていうのは何かっていうと、ヤフオクでまず不要な部品を売って、僕のアフィリエイト戦略でアフィリエイトを開始していって、最終的に自分のコンテンツを販売していくっていう方法ですね。まあ、よくあるお話かなって思っちゃうんですけど、まあ、聞き覚えがあるよっていう話かもしれないですけど、ヤフオクで不要なものを売って軍資金を稼いでいって、僕のやり方でアフィリエイトをやっていって、それを、コンテンツ販売していくってことですね。これ具体的に話していくんで、ぜひ楽しみにしてほしいんですけど、まずは不要品で邪魔なものを売っていきましょうと。まずは、まあ、メルマガでも話していきますけど、邪魔の排除っていうのをしていって、自分の日常生活の中でネットビジネスの優先順位を上げていって、かつ軍資金を稼いでいきましょうってことですね、うん、例えば僕の場合、自分の不要品を売った後にもっと軍資金が欲しかったんで、どういうことをやったかっていうと、自分の周りの友達ですよね、になんかいらないものないって言って聞いてって、あ、例えばその友人が、俺漫画なんかこうジョジョの奇妙なボケ持ってるけどもう読まないから売ってほしいんだよねみたいなのがあったら、それを代行販売しますよと。その代わり利益折半でやりましょう。あなたは出品とかめんどくさいことしなくていいんで、僕が代わりに出品しますと。その代わり利益半分でやりましょうねっていうことをやるとか。で、やって僕は結構月10万ぐらい稼いだかな。というか、ネットビジネスで最初の1円を稼ぐっていう経験を積んでほしいなと思います。代行販売結構面白いんで、最初のビジネスというか、プチビジネスですね。っていうのをやっていく上ではかなりいいかなと思います。ここでなんかプライドで、いやなんか俺はもっとアフィリエイトで全自動化で100万稼ぎたいんですよね。みたいな人もいるかもしれないですけど、まずは1円稼げてない人が何言ったって説得力もないし、経験がない以上発信する内容ないと思うんで、まずは不要品販売っていうのをやって、自分の私生活を整えていくっていう意味を込めてやっていただければなと思います。まあ、具体的な出品方法っていうのは僕のプレアフィの限定会員限定サイトでやっていくんで、安心していただければなと思います。はい、不要品の選別方法っていう、まあ情報選別の話をしてたんで、選別の方法について話してるわけですけど、まあ、ネットビジネスっていう目的があってこの動画を見てると思うんですよ、うん、じゃあそれに関係ないこれまで出せてやってきたものっていうのをまず捨てていくっていうのが僕はかなり重要視していて、漫画とかゲームとかテレビとかゲームアプリとか、他何があるかな、なんか趣味の道具とかっていうのそこですよね。ネットビジネスって稼ぐってことを目的してるんであれば、まずは一時的にネットビジネスの優先順位を上げない限り話にならないんですよ。もう本当に話にならないっていうのがあって、英語を覚えたいってなった時に1日30分話して残りの23時間30分を日本語でイメージしてたら全く習得しないのと一緒で、まずは優先順位を上げていかないと、あなたがずるずるずるずるこうお金稼ぎたいけど稼げないっていう状況が広がっていくだけなんですよね。もうパッパと稼いじゃいましょうって話したんですよ。もうここは気持ちよく、で判断基準としては蓄積ではなくて時間の浪費になってしまっているものですよね。例えば携帯のパズドラっていうアプリがあるんですけど、まあ、ゲーム有名なゲームなのかな、僕はあんまやったことないんで分かんないですけど、ゲームアプリがありますと、パズルでやってドラゴンを倒すのかなっていうゲームがありますと、でもそれやったところであなたの人生っていうのは進まないわけですよね。ネットビジネスっていう目的があって、やっていく中で惰性でやっていくパズドラっていうのはすごい意味がないわけですよ。もうはっきり言うと漫画もゲームもその目的に対してそのゴールに進むものではないんですね。だからそれを一時的に手放しましょうって話なんですよ。一生やるなっていう話をしてるわけじゃなくて、一時的にまず手放していって稼いだともう一回やればいい話なんだ、そんなことっていうのは、うん、逆にそれをダラダラやっていて稼げないですって言ってどんどん生活費切り詰めていかないといけないわけですね。稼ぐ日にちがあなたが一日稼ぐのが遅いと生活費がその分かかってくるわけですよ。だからパッパと稼ぎましょう、 そのためには不要品をまずヤフオクで売ったりとか、アプリをアンインストールするとか、そういうことをやっていきましょうねという話ですね。要は蓄積しないものっていうのはなるべくやらないよっていうのが今回のウェブセミナーの、かなりのメインのテーマになってきますと、うん、でこういうことで言うと、でもヤフオクは繰り返さないんじゃないですか、ヤクちゃんやっぱ嘘をつくみたいなこと言う、なんかこう揚げ足取る系の人がいるんですけど、そうじゃないと。これをヤフオクを繰り返した先に何があるのかっていうと、まず軍資金がたまりますと。でアフィリエイトのための準備なんですよ。これは要は将来につながってるわけですよね。いくらゲームをやっても将来つながってないわけですよ、今の現状から察するに。まあ、別にヤフオクじゃなくてメルカリとか何でもいいと思うんですけど、自分のネットビジネスの意識濃度を上げるために不要品っていうのをとにかく視界から消してほしいんですね。視界から消してほしいんですよ、うん、無意識に情報を得てるしまうんですね、僕らは。こう目に入っただけでも。これちょっとメルマガで続きで話すんですけど、まあちょっと今話すと若干ネタバレになるんで簡単に話すんですけど、無意識っていうのは意識のもう本当に1000倍以上、100万倍ぐらいかな、100万倍ぐらい影響するんですね、無意識っていうのは。要は机の上が今汚いとってなってきてしまったら、こう例えば僕はボールペンとかメモ用紙とかこうあるわけですよ、ここに。でもそれ以外の余分なものっていうのはあんまり置いてないわけですよね。それなんでかっていうと、無意識に影響するってことは分かってるからなんですよ。その無意識に影響してしまうってことは、自分の視界に入れないってことを意識しない限り全く変わんないんですよね、自分の人生っていうのが。要はやるぞって言って明日も同じ環境で自分の無意識に入ってくる情報を変えなかったら明日も同じ行動してしまうんですよ。だからここはあなたの不要品を売るってことをもう本当にかなりプッシュして言ってるってことですね、うん、ちょっと若干カミカミになってきたんですけど、後半になってからもうだいぶ伝えたいことっていうのは伝わってきたと思うんですけど、まずは不要品を捨てるってことですね。そのために僕はヤフオクとかメルカリで軍資金を稼ぐってことはかなりおすすめですよってことですね。その判断基準として繰り返せないことっていうのを捨てていきますと。不要品を捨てるっていうのは僕は未だにやってることなんですね。ヤフオクはちょっとめんどくさいんで今はやってないですし、軍資金もそんな必要ないんで、あの他の手段でやってるわけですけど、週1回もうほんと部屋の掃除っていうのをバーってやって、もうほんと不要品、いらない服とかもどんどん捨ててきますし、必要になったらまた買えばいいわけなんで、まずは自分がビジネスをやっていく段階、僕もそうなんですよ。僕も今からビジネスを1億円とか10億円とかどんどん上げていく中で、不要品っていうのはどんどん出てくるわけですよね。要は今の知識状態、今の環境状態で1億円いけるかっていうと、無駄を排除した方が早いわけですよ。だから無駄を排除していくってことをやっていくってことですね。で、ネットビジネスの最初の1円を稼いだら、ヤフオクで稼いだ次はどうするかっていうと、アフィリエイトっていうのを開始しますと。まあ、アフィリエイトって先ほど話したと思うんで、簡単にこれはもう図見て、理解してくださいって感じなんですけど、まあ、すでに持ってる人と持ってない人、欲しい人っていうのをつなげる仲介ビジネスですよと。で、その仲介料としてお金をもらいますよという話ですよね。まあ、先ほどのこう A さんとか、A さん、B さんの話で比べたと思うんですけど、パチンコ行って1万円稼いだ人と、図書館行っていろんな人の悩みを聞いていって、どんどん誰かの信頼残高を貯め入れた人っていうのは、アフィリエイトできるわけですよね。自分は今商品を持ってないけど、あの人の情報を仕入れて私はここまでだったんで、一緒にセミナー行こうよって。そのセミナーの講師と仲良くなっておいて、一人今から誘うから、その参加費の半分を渡してくださいって言えばアフィリエイトできるわけですね。そうすることによって知識も蓄積していくし、報酬も得ていって自分の生活っていうのができていくわけですね。で、アフィリエイトを開始するにあたって、どういう概念を先に覚えてほしいかっていうと、集客と信頼関係の構築と紹介っていう3つの流れを学びますよと。まあ、これビジネスの基本的な流れなんですけど、人を集めて信頼を構築して、売っていくと。まあ、アフィリエイトの場合紹介になるんですけど、まあ、この集客、信頼関係の構築っていうのができれば、何が欲しいかっていうのを相手から聞き出せるんで、それなりのものを紹介できますよってことですね。まあ、それなりのものというか、自分がいろんなものを知っていく必要があるんですけど、自分が何か一つの商品しか知りませんっていうよりも、いろんな商品していけば、いろんな人と信頼を構築して、より、ごめんなさい、広い幅で売れますよってことですね。要はアフィリエイトっていうのは集客、信頼関係の構築、紹介っていう3つの流れからできていますよってことだけ理解していただければ OK です、うん、まあ情報販売ってなるとこれにプラスアルファセールスレターとか縦長の宣伝ページですね、ベローンって感じの長いやつで、あとはコンテンツの作成、商品の作成とか顧客のフォローアップっていうのがあるわけですけど、アフィリエイトの場合は一緒に俺と学んでいこうぜっていうスタンスでもできるわけなんで、比較的に簡単に返していきますよってことですね。 でもアフィリエイトって実績がないと稼げないとかすごいあるわけですよ。自分は今何も持ってないですよとか、発信する内容ないですよとか、自分の紹介する商材も分かんないですよと、そういう人っていると思うんですね。じゃあどうするかっていうと、プレアフィリュー、要は僕の特殊なやり方っていうのがあるんで、そのやり方なら今の言った、稼いだ実績とか何もない状態から情報発信する方法っていうのを全て、解説していきますと、じゃあプレアフィリューのアフィリエイトってどういう感じなのかってことを説明していくわけですけど、今日は長くなってしまったんで、このプレアフィのウェブセミナーですよね、の感想を送ってくれる人だけに特別セミナーとして、そのプレアフィのアフィリエイト戦略の方をですね、具体的に話していこうと思います。はい、すごいだいぶいやらしい戦略なんですけど、あなたの感想ください。僕はもうあのテクニック使うんで、これはもうあなたの感想が欲しいがためにじらしてますと、それを認識した上で感想を書いて、いっぱい感想を書いた人が僕嬉しいんで、ぜひね、僕が喜ぶような感想をいただけると僕もかなり嬉しいんで、書いていただければと思います。まあ、全体像の復習としては、まあなんていうのかな、まず繰り返せることっていうのをしましょうっていうのが今回のメインこうコンテンツというか、メインであなたの思考にインストールしてほしいことなんですよね。すごい、この動画っていうのも何回も何回も見てほしいし、何回も繰り返すように作ってるんで、その比較として A さんと B さんっていうのがいて、 B さんのパチンコの一撃必殺の1万円っていうのに魅力を感じてしまうかもわかんないですけど、繰り返した時にどうなるのかなってことを考えた時に A さんのやり方でやった方がいいんじゃないのかなっていう話ですね。はい、今回のセミナーもかなり長い濃い話をしてるんで、ぜひ何度も見ていただければなと思います。僕もバテてきたんでぼちぼち終わります。はい、ここまで見ていただいてありがとうございました。ぜひ次のセミナーでお会いしましょう。では、これにて失礼します。ありがとうございました。